藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。6月19日日曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということでですね、ちょっと私今日燃え尽きた感があるんですけども、先日ですね、6月の12日に吹田のテイクファイブさんというライブハウスさんでライブをやってきましてですね、株式会社イラタの私の会社のレコードレーベル H レコードで3組のアーティストがいるんですが、その3組のアーティストによる H レコード祭りというのをやってきましてですね、非常にこう盛大に盛り上がって素敵なイベントになったんですけども、かなりですね魂を入れて歌ってしまったせいでかなり、ヘトヘトになって2キロ近く痩せたんですね、ライブだけで。でまあちょっとずつ回復してるんですけど、まだちょっとこう回復しきってないということで、いつもよりもパワーが落ちた声になってるかもしれませんけども、今夜もよろしくお願いします。今日はですね、実は、上海地区で2ヶ月近くロックダウンという状況にあった中ですね、株式会社平田の上海工場のですね責任者の山総経理とですね、ウェブでいろいろと状況を聞きながら話した模様をお聞きいただければなと。日本でも緊急事態宣言とかあったんですけどね、やっぱりロックダウンになるともう全然話が違う状況で、私もまだ実際経験したことないんで興味津々だったんですけども、向こうで生活されてる方々のご苦労というかですね、大変さがすごく伝わる内容になってると思うんで、ぜひお聞きいただければと思います。それでは今夜もよろしくお願いします。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行
こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田純の飲むしかないだろう。
はい、この2週間はですね、株式会社平田取締役執行役員の山尾つとむスペシャルということでお届けしようかと思ってるんですけども、今その山尾は、まあ、ちょっと、録音中にですね、サンウェイって呼びますけども、このサンウェイっていうのは、山尾という山におっぽのですね、を中国読みすると、いや、サンウェイになるんですが、一応グループ間ではそのサンウェイという呼び名が結構メジャーになってるんで、そういう呼び方になってるんですけども、山を紹介する放送にしたいなと思ってるんですが、今実は山がですね、3月、4月、5月とロックダウンした、まあ今どうかな。正直言うと今5月の27なんですが、今まさにまだロックダウンしてるんですけども、上海におりまして、株式会社平田の上海工場の社長と現地社長ということでやってくれてるんですけども、本当に不自由な中ですね、頑張ってくれておりましてですね、もう外出もできないままならないというところで、食料も配給とかですね、様々な問題が起きてるみたいです。実はまあ山尾との出会いを話しますとですね、以前出会った時はお互い違う会社だったんですね。私は某関東の家電メーカー、某って言ってもあれなんですけど、日立さん、大好きなメーカーさんですが、日立さんで働いてる時にですね、日立のジャスポットですか、を頼んでた、製造を頼んでた会社さんに、勤めててですね、そこで、中国の深圳に工場あるんですけども、今もあるんですけど、素晴らしい会社さんなんですが、こちらの会社で勤めてる時に私が出張で行ってお互い知り合ったと。ただ彼はその ジャーポットの担当じゃなかったんで、その時はほぼ話をしないで名刺交換ぐらいだったんですけども、夜そのご飯を別の方と食べてですね、二次会でそのカラオケというか歌を歌うところに行った時から、彼が突然入ってきて、おー山ちゃんというですね、私の軽いノリからスタートした縁なんですけども、でもその時はその歌を歌う時間だけで2時間ぐらいかな、いただけだったんですが、でそっから連絡はなかったんですけど、約1年半後にですね、私が転職して、今の株式会社平田へ転職して、で、住んだところがその山尾が住んでた新鮮というところで、同じ町だったんですね。バオワン、宝が安いと書くんですけど、バオワンという町で。で、そこで、また再会を果たすということでですね、そういう運命の人間なんですけども。で、まあ、再会果たしたんですけど、結局、一緒に何をやったかというと、とにかく飲み続ける。まあ、別会社ですから、飲み続けてたんですけども、その飲みも半端じゃなくてですね、私も当時友人も何もいませんので、とにかくもう、やつとばっかり飲むわけですよ。でもお互いこう接待とかもあるんで、別々にそのご飯を食べたりするんですが、集合場所はその中国のクラブで、集合と。で、まあ何時になっても呼ぶと。夜中の12時になっても呼ぶと。いうことで、21日間連続で飲んでたんですね。私の記憶が正しければ。で、なぜ、じゃあ22日目にですね、一緒に飲まなかったかというと、これ山尾が日本へ出張したからなんですよね。もう飲めませんよね。お互い違う国ですから。今みたいにウェープもありませんし。というぐらい、日々一緒に毎日飲んでたと。いう間柄でございましてですね。それからまあ、とにかくもう、彼自身もうちの会社の人間、遊ぶんでも、名前は有名になってくるしですね。いろいろあるときに、まあ彼自身もいろいろあって、ちょっと転職したいと考えてるという話をもらったんですけど、まあでも、こうね、人間ってその転職したいとか会社辞めたいっていうのは結構あるんで、最初はまあ流したんですね。あ、そうなの?つって。まあ僕ももちろん転職組なんで、あ、いいんじゃない?そういうこともあるよねみたいな話をしたんですけど。まあとりあえず流して。そしたらまあ1ヶ月後ぐらいに、もう一度。まあその時は私のこと兄さんって言うんだよ。兄さん、やっぱり転職したいんだと。新しい生き方したいんだということで、分かったと。お前じゃあちょっと会社2日間休めるかっつってんですね、有給休暇で。で、休めるよっつんで。それで、株式会社平田としてはですね、当時その日本と中国しかなくて、そういう意味ではこう、第三国。まあ、その後に結構メジャーになる言葉なんですが、その時はまだ出てなかったんですけど、チャイナプラスワンという、日本、中国、そしてもう一カ国に進出した方が、中国に何かあった時にですね、リスクヘッジできるんじゃないかというところでですね、東南アジア進出を検討してたんですね。それでまあ、タイにもお客さんがいるし、ベトナムにもいるし、ただその頃はもう資金的にも非常に厳しい会社だったんで、まあ、人材的にもね、そんなたくさんいるわけじゃないですから、どちらか一カ国しか出せないと。で、私も決めかねてたので、とりあえず山尾と一緒に3泊4日の東南アジア旅行。これは出張です。私は出張ですけど、山尾旅行で行くことにしたんですね。で、まず、広州空港、あ、深圳空港かな?広州空港かな?中国の空港から、バンコクに飛びましてですね。で、着いて、その日、タイでいろいろな方に会って、次の日もタイでいろいろな方に会って、で、そこからハノイ、ベトナムのハノイに飛びましてですね。また知人を頼っていろんな話聞いたり、いろんなことを見たり、行ったりしてですね。最後その広州空港に帰るときにですね、飛行機の中で、 山、まあ、お前工場を作るんだったらどっち作ると、タイかベトナムかって聞いたんですね。まあもうちょっと言うとタイかハノイかという選択を聞いたんです彼に。そしたら彼は、いやそれはもう住むんだったらタイに住みたいと。まあもちろんね、日本の食べ物とかいろんなものが売ってるデパートもスーパーもタイは本当充実してるんですね。日本人も多いですし、日本文化がもうかなりもう形成されちゃってるんで、まあ何不自由ないというか、むしろ日本で暮らすよりもいいんじゃないかと。昔有名な話で言うと、タイ駐在者は、当事者も家族の人も含めて日本には気にしたくないナンバーワンと言われてたぐらいなんですね。例えばその長期休みがあれば、プーケットとかサムイ島とか、あのすぐにこう飛行機でね、ちょっとした飛行機の乗った旅で行けちゃう、リゾート地に行けちゃうような国ですから、やっぱり行きたいけども、工場作るんだったらハノイじゃないですかと。でその頃のハノイっていうのは、まあ、今、まあ、発展が始まってたんですけども、まだまだそのこれからっていうところでですね、日本料理屋さんももう今は軽く100店舗、200店舗あるのかな、美味しいところもたくさんありますけど、当時はね、10店舗から20店舗ぐらいだったと思うんですよね。しかも、なんちゃって関係が多かったんで、まあ、不自由ですよ。で、歌を歌いに行くところも、その、今みたいなシステムじゃないですから、自分でそのレーザーディスクって昔あったんですけど、レコードみたいな大きい版ですね。それを入れて歌を歌うようなところですし、日本食が売ってるスーパーも一軒しかなかったんですね。ユニマートっていう。もうね、それも高いんですよ。日本では売ってないような無名のカップラーメンが500円ぐらいで売ってるんですけど、まあ、現地の駐在者にとっては本当にもう宝物なんで、高いって分かってて買っちゃうみたいな感じだったんですが、そういう不便な街並みも暗いし、道路も本当にできてないし、まだまだバイクだらけのですね、ハノイじゃないかという山尾の一言で、で、その飛行機の中でですね、分かった山尾、お前がそう言うんであれば、うちの会社ハノイに工場作るから、お前うちの会社に来いと。で、分かりましたということで、ハノイに工場を作ることになったんですね。ですから、それ正直言うと、当時の社長には何の決裁も何もしてない状況で決めて、私が勝手に決めたんですが、で、山尾が来てくれてですね、そこから事務所、ハノイの本事務所を作ったり、業界が違うところから来たんで、我々の平田が作るものづくりを勉強してもらったりということで、土地の購入から、建築メーカーの決定から、それから施工の確認からですね、全部山尾がやってくれたと。まあ、2006年から2007年の話なんですけども、そういう山尾がですね、今は、今世界でも話題の上海の土地にいましてですね、ロックダウンを経験し、非常に厳しい毎日を生きているということで、今回ですね、まあ、時々顔を見ながら、チャットをやりながら確認してるんですけど、多分彼もまあ、しっかりした人間なんで、弱音は吐かないし、辛いという話もしないんですが、かなり強い、辛い状況、厳しい環境だと思うんですけどね。で、今回、まあちょっと、時間もあったんで、今日土曜日なんですけど、土曜日の夜に、向こうと繋いでですね、山尾と、まあインタビューというか、いろんな現状の話をしながら、頑張れよと。いうことを伝えたかったんですけど、その模様をですね、録音しましたのでお聞きいただければと思います。
飲むしかないだろ
う。悪いな、忙しいとこ。
大丈夫ですよ。
今何工場動いてるの？
工場は今日は3時半で止めました。もう。
あ、そう。
はい。
朝からやってたの？
朝の7時からやってますね、今。
あ、7時からやってんの？
7時からやってます。で、普段は7時から8時半までやってるんですよ、夜の。
ああ、そう。
はい。
それは残業してるんだね。もう要は足りてないんだね、在庫が。
通常は4時間残業なので7時半までなんですけど、
うん、
途中に順番でシャワーとかに入っていただくのでその時間を伸ばしてるんですよ、う
ん、なるほどね。
はい。
これちょっと今せっかくなんで録音してるんで、サム話しづらいことは話さなくていいから。
はい。
今シャワーは男子一つ、はい、女子一つなの？
そうですね、男子一つ女子一つなんですけど、割合的に男性の方が少ないので、
うんうん、
先に女性に2つを同時に使ってもらって、はいはいはいはい、女性が終わってから男性が始まるっていう流れですね。
なるほどな。今、はい、何人、
43名ですね。
43もいるの今。
はい。
あ、そう。
はい。
かなりいるんだな。
はい、そうですね。
でみんな段ボールの上で寝てる感じ？
そうですね、事務所と会議室全部使って段ボール敷いて寝ていただいてますね。
布団あるの？
布団は持ってきてもらいました。
あ、自分のやつをね。
はい、自分のお布団を。
はんはんはんはん。でご飯はどうなってんの？
ご飯はお弁当を取ってますね。
あ、そう。
はい、お弁当を取ってるんですけど、お弁当業者の電気が壊れたということで、今日の夜のお弁当が届かないので、
うん、
で、あの買っておいた今カップラーメンをみんなに食べてもらってますね。
あ、そう。何個ぐらい買ってあったの？
100個ぐらいですね。
じゃあ2日か、2回か。
ね、明日にはもう届くみたいなんで、明日には大丈夫です。戻るみたいですね。
電気？
はい、電気が。
あ、そう。
はい。
みんなそのやっぱりストレスとかあるだろう？
ストレスはあると思いますね。そんなには口に出しては言わないんですけど、
うん、
なので、総務の方が考えてちょっと、今日は3時半に終わったのでモニターを使って映画鑑賞をしてもらって。
あ、なるほどね。
はい。
ははははは。そういうの、あの日本のっていうか、まあ、ネットフリックスみたいなのあるんだ、中国も。
ありますね。それで1階と3階で分かれて見てもいただきましたね。
ああ、それはいいアイディアだね。
はい。
今、総務も来てんの？誰か。
総務はルーロンが来てますね。
あ、ルーロン来てくれてんのか。
はい。
偉いな。
で、あとは生産管理というか、業務は、業務部長が来てますんで。
はいはいはい。
女性の方が。
うんうん。
はい。
営業は来てないんだな、じゃあ。
営業はあの自宅にいてもらってますね、
うん。
来ていただいても場所がないんで。
そうだよな。
はい。
今どうなの？生産自体はその一部蘇州工場に持ってったりして、まだまだ足りない感じなの？はい、生産は。
ですね、一部というか蘇州工場で作っていただいてるのは結局19部品だけなんですよ。
あ、そういうことか。
はい。で逆にそれをこっちに持って帰ろうとしてるんで今。
はいはいはいはいはい。
というのがやはり慣れてないので、
うん、
ちょっと品質が安定しないみたいなんですよ。
向こうか。
はい。
ああ、なるほど。
はい。
今の材料はその後届いてないんだよね。
ですね、根菜で送ってるものが4月10日着のものから引き出せてないですね。
そうだよな。根菜はな、はい、絶望的だよな。
そうですね。
コンテナで頼んでるやつは？
コンテナで、フルコンテナで届いたもの、送ってもらったものは届いてるんですよ。
あ、そう。
はい。
それで今足りてるの？
まだなんとか在庫で回ってるんですけど、おそらく来月に入ると影響出ますもん。
ああ。
はい。
その後もコンテナ便で送ってるの？一部。
根菜便で送ってるのが、今4便止まってるんですよ。
うんうん、そこそこそこ。
はい。
4便止まってるとかなりの量だよな。
そうですね。で、次の便からもフルコンテナで出していただきました。
あ、そう。
はい。
じゃそれが引き上げられるかどうかだな。
そうですね。で、材料に関しては上海だけじゃなくて、蘇州も同じ状態なんですよ。
あ、そういうことか、はい。そうだよな。全部上海経由で来るからな。
そうですね、はい。
あ、今の港は動き出したの？
港は動き出したと言っても遅れてます、かなり。
ああ、でも動いてはいるの？
動い ってますね、徐々に。
うん、徐々にな。
はい、
あ。
徐々に動いても、トラック運転手が全く足りないんですよ。
あ、そういうこと。
はい。
あ、それはもう今日の許可を得てる人が少ないってこと？
そうですね、許可を得て、運送してるんですけど、その人たちも結局家に帰れないんですよ。
うん、
で車中泊されてるので、保税区の前の国道というか、あの大きな道路はトレーラーが渋滞してますね。
ああ、みんな横付けで順番待ちしてんのか。
横付けでおそらくそのまま宿泊されてるので。
あ、寝てるのか。
ゴミだらけになってますね、もう。
外がね。
はい。
ああ、ドライバーも大変だよな、でもな。
そうですね。で、上海から荷物を積んで、上海市以外に出ると、ドライバーの乗ってる運転手自体に封印されるので、出れないんですよ、運転手一切。
外にな。
はい。
それはでもトイレも行けなくなっちゃうわけだろ？
そうなんですよ。かなり過酷な状況ですね。
はあ、そういうことか。
はい。
今どう、そっちの噂じゃないけど、その、何日頃からこう、元に戻るような話ってのは出てないの？
ですね、いろいろ情報が出てるんですけど、
うん、
信憑性がないというか、わからないんですよ。
うん、
で、昨日もちょっと情報を見てたんですけど、上海平田があるプートン真空のエリアが、6月20日の週って出てるんですよ、解放されるのが。
あ、そうなの？
けど、それも信憑性が全くなくて、誰かが作った情報かもしれないんですよ。で、今工場を稼働させて、その作業者の方、従業員の方が、うん、工場に来るためには、携帯電話で、許可証をいただかないと、アパートから出れないんですよ。
うんうんうん、
う
ん。
というのが、ちょっと待ってくださいね。こういう感じ、見えないですね。
あ、ちょっと見える。
こういう感じ。
はいはいはいはい、はい。
デジタルで、
うんうん。
ちょっと待ってくださいね。富士さん、WeChat でちょっと写真送りますね。
はいはいはいはい。いや、どこにいるかがこう分かっちゃうやつね。あ、これか。はいはい、来ました今。
はい。で、名前が全て入ってるので、うんうん、その、申請する際に全てのリストを出して、個人の携帯から確認ができるんですよ。
はいはいはい、はい。
で、これを見せないと、保税区ですと保税区に入れない。で、あとは、その、アパートからも出れないという状況なので、うんうんうんうん、今、その従業員の追加の、この、稼働申請を今ずっと出してるんですけど、
うん。
で、上海平田としては今43名出社してるんですけど、あと出社できるメンバーが11人まだいるんですよ。
うん。
もうこの QR コード。
地区でね、地区として。
はい。はい、平田グループとして、上海平田として。
うんうんうん。
で、11名まだ出社できるんですけど、出社させない理由として、出荷が間に合うのであれば、うん、工場の中に寝泊まりするところもないので、うん、あえて出してないんですよ。
なるほどね。はいはいはい。
で、本日総務の方から追加で47名の申請書はもう出してもらいましたんで。
うんうんうん。
なので、生産が間に合わないようであれば、さらに人員を工場の中に入れるということはもうできてますんで。
なるほどね。
はい。
どう今、その生産の方は、三栄的には。
生産の方は、あと、今43名で、あと5名ぐらい入れると多分間に合うと思います。
あ、そう、すごいことだね。それはそれですごいな。はい、その状況で。だって今、はい、その周りの会社まだ止まってんだろ、ほとんど。
周りの会社は、その、許可が下りてないです、
ね。どうだろう？そこすごかったな、はい、今回。
で、平田は、結局、その、QR コードの稼働許可をいただいたのが5月の19日で、
うん、
今日が27日、1週間で、43名ということは、出勤率として大体 30% ぐらい出てるんですよ。
そうだよね。
で、他社からなんで平田だけそんな許可が出るんだっていうふうに言われてるんですよ。
はいはいはいはい。うん、それはすごかったな、でも。いろんな要素があるんだと思うけどね。
そうですね。はい。
まあ、ルーローもよくやってくれたんだと思うし、
はい、
それからお客さんの方が、の申請もね、
そうですね、
よくやっていただいてっていうのも全部相乗効果だと思うけど、すごいことだよな、
はい、そうですね。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、2週にわたってお送りしようと思ってますけども、第1週お聞きいただきましてありがとうございます。またね、もうちょっと詳しい話とかいろんな話をまた来週もですねお聞きいただければと思ってますので、お楽しみにしてください。はい、それでは藤田純の飲むしかないだろう、またお会いしましょう。
いつも残っていた忘れられない、悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った思った、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、君を蔑んだ僕の愚かさを君はどうして許してくれるのかな、君の優しさに負けて救われたから、勝つことだけが大切じゃないと分かった、なんでもっと早く伝えなかったの、君との時間取り戻すことできない、でもね僕らにはまだ